聖書をお読みいたします。マルコによる福音書の16章9節から20節までです。イエスは週の初めの日の朝早く復活して、まずマグダラのマリアにご自身を現された。このマリアは以前イエスに7つの悪霊を追い出していただいた婦人である。マリアはイエスと一緒にいた人々が泣き悲しんでいるところへ行ってこのことを知らせた。しかし彼らはイエスが生きておられること、そしてマリアがそのイエスを見たことを聞いても信じなかった。その後彼らのうち2人が田舎の方へ歩いていく途中、イエスが別の姿でご自身を現された。この2人も行って残りの人たちに知らせたが、彼らは2人の言うことも信じなかった。その後11人が食事をしているとき、イエスが現れ、その不信仰と堅くなな心をお咎めになった。復活されたイエスを見た人々の言うことを信じなかったからである。それからイエスは言われた。全世界に行って、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じて洗礼を受ける者は救われるが、信じない者は滅びの宣告を受ける。信じる者には次のような印が伴う。彼らは私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語る。手で蛇をつかみ、また毒を飲んでも決して害を受けず、病人に手を置けば治る。主イエスは弟子たちに話した後、天に上げられ、神の右の座に着かれた。一方、弟子たちは出かけて行って、至るところで宣教した。主は彼らと共に働き、彼らの語る言葉が真実であることを、それに伴う印によってはっきりとお示しになった。婦人たちは命じられたことをすべてペトロとその仲間たちに手短に伝えた。その後、イエスご自身も東から西まで彼らを通して永遠の救いに関する聖なる朽ちることのない福音を広められた。アーメン。本日はイエス様に曇った目を開けてもらおう、開いてもらおう、復活のイエス様に騙された、囚われ、復活のイエス様によって、自分が囚われた、騙されている部分を解放してもらおうというお話です。全然関係ないお話からさせていただきます。私たちが東京都に電車で行こうという時には、それも山手線に乗ろうという時には、東武線に乗って千代田線に乗り換えて二駅先の西日暮里で乗り換えるというのが定石だと思います。私たちの教会学校に数多くの女子中学生高校生通ってましたけれども、その方々もそのほとんどは西日暮里で乗り換えて駒込まで行くっていうようなルートを取っていました。西日暮里、東京都ですけれども、庶民的な町ですよね。その坂を西の方に下っていくと、谷中とか千駄木とか根津といった江戸時代から昭和に至るちょっと古い、しかし立派なコミュニティがあります。作家であり編集者である森真由美さんという方をご存知の方いらっしゃいませんでしょうか。自分のご自身の作家としての能力と編集者としての力をつぎ込んで、地域雑誌、屋根線というのを創刊されました。ちょっと谷中、千駄木、根津っていう順番なんですけど、ちょっと その順番入れ替えて屋根線にして、それを発刊したら日本中でこう話題になるような地域に、一つのブランドにこの地域が育っていってしまいました。多彩な人物がそれを結果的にそこに住んで雑誌を作ったために 結果的にその多彩な人物がその地域を有名にしてしまったという方です。今68歳になられる方ですけれども、その方が上海、中国の上海に旅行をして、まあ、遊び半分に手相を見てもらったそうです。まあ、占いというのは私たちのキリスト教やまたユダヤ教では神様が忌み嫌われるものとしてやるなって書いてあるんですけども、この方一般の方なので、仕方がないんですけれども、で上海の占い師が言うには、あなたには9つの才能がありますけれども、まだ3つしか生きていません、つまり使ってませんね、残りの6つを発揮するように生かすことを考えなさいというアドバイスを受けてしまったということでした。でそれを聞いたというか、そのことをこの彼女の本で読んで思ったのは、9つあるっていうんじゃなくて30ぐらい、もっと数が多いんじゃないかと、30の間違いじゃないかと、30ぐらいその人には東京で名を挙げられるような才能が備わっていたんじゃないかと思いますけれども、ご自身が辞任されるように、彼女には作家とか編集者とか市民運動家としての実績、そして、功績が あるそれぞれの分野で一流ですけれども、それってやっぱり人間に備わった能力のほんの一部じゃないかと思っています。私たちも長年人生歩んできて、どのぐらい自分の中に埋め込まれた才能をどのぐらい発揮したというふうに思いますでしょうか。 100% 全部発揮したっていう方いらっしゃらないんじゃないですか。どのぐらいですか。私 3% ぐらいじゃないかと思うんですね。100神様からもらってて一生懸命頑張って50年60年70年経って発揮したの 3% ぐらいじゃないかって。でそれが 5% ぐらい発揮できた人がノーベル賞とか取って、だから 100% 発揮したらノーベル賞 20個もらえるんですよ我々。そのぐらいなんかこう秘められた能力があるのに全然発揮できてない、なんか 97% を土に埋めちゃったみたいな、そういう中で私たち社会生活してるんじゃないかなと思ってて、もうこれからの時代もなんかこう大変な激動の時代ですので、まあ、幕末のように明治維新の頃のようにもうどんどんなんかこの特に若い世代ですけども、お子さんとかお孫さんに関してはもう空気とか読まないでどんどん力発揮しろというふうに私たちが先に信じたものとしてこう引き上げるっていうのが私たちの今課された使命じゃないかなというふうに思っています。で今私たちの孫たちがこう通っている学校っていうのは、まあ、何度もお話ししてしまったんですけど、19世紀と20世紀の工業化社会、産業化社会で力を発揮するために作られたシステムになっています。つまり、あれですね、お寿司屋さん、私たちどうですか、お寿司屋さん行くときにどんなお寿司食べますかね。普通のお店屋さんに行かれると思うんですけど、まあ、収入が少ない人なんかはスシローなんかに行きますよね。でそうするとスシローで出てくるご飯っていうのは職人さんが握ったんじゃなくてこう型にご飯を詰め込んでそれに ネタを乗せたというお寿司になってます。で19世紀20世紀っていうのはそんな風に人間をこう型にはめてそれで規格化された人間としてこう育てるっていうことで私たちの社会はこのような素晴らしい経済発展を達成してしまったという過去があります。でもその型にはめちゃうっていうことになるとそういう工業化社会産業化社会においてはある意味とてもみんなを家族を幸せにさせる力があったんですけれども、今21世紀は脱工業化社会で脱産業化社会でデジタル革命の時代ですので型にはめちゃうとうまくいかない、そういうふうになってしまっています。私たちの教会に、3歳ぐらいのちっちゃな子供を連れて来られる方ありますけども、でその子はお父さんが運動能力抜群でお母さんが 人間の心の動きっていうのを言葉にする力が抜群で、でその子自身はちっちゃいですけども、その両方のいいところを合わせ持った子供になっています。であまりにも運動のエネルギーと能力が高いので、小学校行ったらやばいんじゃないかってお母さんも、まあ、私もこう心配するんですけども、潰されちゃうんじゃないかなっていうふうに感じちゃいますよね。あまりにもこう活発で椅子に座ってるっていうのは難しいんじゃないですか。でもしその読み書きそろばんを学校に行かずしても身につけることができるのであれば、かえってそのような突出した能力を持った子っていうのは無理して小学校行かない方が伸びるんじゃないかとさえ思っています。近隣の教会ではチャーチスクールって言って教会が学校をしているというところもありますので、しかも英語でやってくれるというところだと思いますけども、そういうところに行っても行った方が伸びるんじゃないか。でその私たちが学んできた、特に公立の場合そうなんですけども、学校 の, 隠れた目的っていうのはやっぱこう常に監視されて、テストとか受けさせられましたね。知能テストから始まって、なんかこう宿題とかやって、でそれができてるか、漢字とかできてるかどうか、計算ができるかどうかってこうテスト受けますよね。学校で受けましたよね。でそれを常にテストされて、で常に満点っていう人いないわけですよね。必ずなんかどっか間違ってる、で間違ってる間違ってる間違ってるって言って、私たちこう大人になってきたわけですよ。あそこができない、ここができないって言って、結局そうやって、あ自分たちって頭悪いんだってみんな思ってこう大人になっていく。でそれで何がいいかっていうと、組織としてはそういう人間使いやすいので、従順な部下っていうのはそういう中でこう育っていくっていう中で私たちの社会ができてきましたけれども、今子供お孫さんたちがそういう中で無理して100点取らなくちゃいけないっていうプレッシャーの中でやったとしても、それが必ずしも報われるとは限らない時代になってきています。19世紀の発明で有名なトーマス・エジソンですけれども、彼はもう中学生ぐらいの年齢でもう会社作って商売して、大人と取引して大成功して発明家になった、好奇心の塊のような人物ですけれども、学校行ってないんですよね。その中学校高校なんて全然行ってないんですよね。そういうような型破りな人たちがこれから求められる、社会で求められる時代になってきてしまっています。波乗りサーフィンのような人生をする、つまり料理人、まあ、ここには今日は料理人の方はいらしてないですけども、次々に転職するわけですよね。でまず厳しい修行を受けて、それでこうまた次のステップとして別なお店に行ってって、いくつかは経験して、転職するたびに能力を、新しい能力を身につけていって、最終的にこう独立してっていうような、こうサーフィンのような人生を歩んでいかなくちゃいけない時代になってきています。なぜかというと、国の年金制度っていうのがもううまくいかな、今の子どもたちにおいてはうまくいかなくなってるので、80歳まで働くわけですよね。しかし会社の寿命というのはどんどん短くなってますよね。でアメリカの会社なんか、S&P500 とかって入ってくる優良企業500集めるとですね、寿命が20年にも満たないっていうんですよね。そしたら最低でも3つの会社にはで働かないといけない。で転職するためにはそれなりにこう力を身につけていっていかなくてはいけない。最初に入った組織に完全に染まって、そこでしか通用しないような力を磨いても次の人生が開けない。そういう中に私たちの孫たちが置かれています。2000年前に十字架にかかって死なれたイエス様は、ご自身をこう体を生贄として神様にお捧げくださって、それで天に召されたわけですけれども、そのイエス様を父なる神様が3日後に 抱き起こしてよみがえらせてくださいました。先ほどマルコ福音書16章で読んだ通りです。そのよみがえらせたイエス様が弟子たちに何とおっしゃったか。全世界に行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい。全世界に出て行け。言葉の通じない人たちに語れ。文化が違う人たちに語れ。宣伝しろっておっしゃってるんですよね。でその後に新しい言葉を語るっていう、そういう印が起きますよっていうふうにイエス様はおっしゃってますけども、創世記11章を見ると、神様が反逆していた人たちの言葉をバラバラにされたっていう、呪いをかけられたっていうのは創世記11章に出てきます。バベルの塔ですよね。それまでは全ての人たちが同じ言葉を喋ってました。でそこに神様呪いをかけて一緒にしてこうバラバラにされたんですけども、バラバラにしたままでは福音が伝わらない。でどうするかというと、イエス様のお弟子さんたちにそれを乗り越える力をくださるわけです。つまりイエス様の弟子になって神様のこう祝福をもらう人っていうのは、外国語を話せるようになる環境とか忍耐力が増し加えられる。でそれが印としてこう周りの人に見えてくる。そうなるということをここでイエス様が約束してくださっています。30歳過ぎて新しい外国語を学ぶっていう人は少ないかもしれませんけれども、でも信じてない人と信じている人と比べたら、断然信じている人の方が外国語を身につける忍耐力っていうのは備わってるわけです。新約聖書を元の言葉で読まれるとよくわかると思うんですけれども、マタイ、マルコ、ヨハネとかですね、ペテロの手紙とかですね、見れば、あ、これ外人が書いたギリシャ語だなってよくわかるわけですよ。単純な言葉ばっかり並べてあります。外国人がよくここまで書けたなと思いますけど、他のですね、ルカの福音書とか、パウロの手紙とか比べたら、もうなんかこう知性が全然違うわけですよ。ルカとかお医者さんですよね。当時のギリシャ人の世界の最高の知性を持った人の部類の文章をルカは書いてるし、パウロはもうバイリンガルですから、ヘブライ人、イスラエル人に生まれながらにしてギリシャ語を話す地域で育ってますから、両方で非常にレベルの高い言葉を操っていて、パウルの書いた手紙を通して私たちは一つのキリスト教の大きな教理というものの考え方、キリスト教ってこういうフレームワークでものを考えるんですよっていうのは、こうパウロの手紙を通して私たちはこうそれを学び取ることができるんですけれども、それはパウロがギリシャ語もの知性を、非常に高い知性を持っていたからなんですけれども、それは生まれ育った環境でパウロはそうなんですけれども、ヨハネとかマルコとかマタイ、例えば朝鮮にマタイとかですね、ギリシャ語とかあんまり関係ない生活をしてたわけですよね、もともとね。そういう人たちが新しい言葉を身につけて書き残して、それが私たちのこう聖書になっているという、そういう無学の漁師が長じてヨハネ福音書を書き、ヨハネ黙示録を書き、そういうなんかこう世界的な偉大な文章を無学の漁師がイエス様と出会って変えられて、聖霊の賜物を受けて書き残して2000年後に私たちが読んでいるわけです。そういう偉大なるこう世界宣教の働きって私たちもするようにこう招かれています。年齢に関係なくこう新しい言葉を語るっていうのはこう神様がこう背中を押してくれるんですよね。 また眠っていた才能がですね、そういう時にこう磨かれていくというのが分かると思います。他にも悪霊を追い出し、そういう印が伴う。どうですか、皆さん、どなたか牧師が悪霊を追い出すのを見たことある方いらっしゃいますでしょうか。イエス・キリストの御名によって命ずる、悪い霊出てけとかってお祈りするんですけども、あまりご覧になったことないと思います。まあ裏ではやってるんですけれども、他にですね、これがですね、もっと具体的な形で現れてるのが、例えば今のこの説教の場面です。説教というのは実はこれ悪霊を追い出ししています。というのは無意識な中で私たちって世の中から堕落するように、誘惑を受けるように、こうなんていうかな、堕落するようにこう誘惑されてますよね。その世の中の人たちと話をすると、お金の心配なんかありますよね。心配するって人から学ぶわけですが、子供が最初から赤ちゃんのおぎゃって生まれてですね、心配する子っていないそうです。他人から心配するっていうのを学ぶそうです。で、私たちも散々親からとか友達からとかから心配することを学んでしまっています。イエス様にべったりと頼る勇気が持てない。何かこう欲しくもないのに、コマーシャルとかそのインターネットで宣伝見たら欲しくなっちゃうっていうのもありますよね。で、生活レベルが高くなればなるほど欲しいものが増えていって、お金がなくては生活ができないように、お金に依存するようにどんどん変えられて、現代の社会はどの国に行っても、その発展した経済発展を遂げた国っていうのはお金への依存というのは非常に高いですね。で、それに対してニューギニアとか行くと、お金じゃなくて人間関係に頼ってますよね。家族とか友達とか親戚とかが自分が病気になった時にやってきて看病してくれて、ご飯まで用意してくれてっていうのがありますよね。温かい生身の温かい手でこうサポートしてくれますよね。それに対して私たちはお金を払うことによって老後を過ごすわけですよね。もちろん温かい手なんですけども、それは商売としてなされているサービス、そういうものに私たちどんどんこう依存するように導かれています。誘惑されています。で、それに対して皆さん子供の礼拝とかで説教されるとか、日曜日の大人の礼拝で証しをされるっていう時に、結果的に何をしているのかっていうと、その堕落しましょうっていう圧力を押し返すっていう働きをしてますよね。子供がもうなんかこう堕落する考えをこう身にどっかから身につけてしまったかもしれないんですけど、教科学の先生は説教することによって、そうじゃないんだよ、イエス様の方に進めば解決されるんですよとか、問題を乗り越えられるんですよ、一生懸命こう圧を、世の中の圧をこう押し返すわけですよね。そういう意味で悪霊追い出しっていうのは説教という形なされています。もしくは私たちが自分自身が聖書を読むとき、お祈りするとき、神様これ僕はどうしたらいいんでしょう、問うときに神様がこう優しく小さな声で教えてくださる時があります。そうすると自分の中に潜んでいた、影響していた悪い霊がパッとこう逃げていく。それでイエス様に従うことができるようになる。そういう形でこう印が現れてきます。手で蛇をつかみ、また毒を飲んでも決して害を受けず、ソクラテスでしたよね、そのギリシャでお前は犯罪を犯したっていうふうに宣告されて毒牌を仰いで死にましたよね。同じことをしても 私たち死なないという特権はあるんですけども、もっと身近な、そういうなんか極端な例ではなくて、もっと身近な毒蠅を仰ぐっていう例がいくつもあると思います。例えば、まあ、皆さんどこでも体験すると思います。近所生活してて、ああ隣の家の誰々さんはこんなバカなことをしてとかつってこう批判されるとか、どっか この会社の社長とかになったらあれですよね、いつもやっぱりあの従業員の人、社長の悪口とか言いますよね。学校の校長になったらみんなやっぱり校長の悪口言いますね。大統領になったらどうですか、いつも誰かがでも退陣しろとかやめろとか、必ず誰かがこう反対運動をしますよね。で毒蠅をこう浴びるわけですけども、でもその時にじゃあそれじゃあその人が文句言ってるから自分変えるのか、退陣するのか、社長辞めて校長辞めて大統領辞めるのか、御心なら辞めていいでしょうけども、その地位に就かせてくださったのは神様ですから、神様の役目を終えるまで私たちはとどまらなければいけません。毒蠅を浴びながら馬耳東風っていうか受け流すっていう、そういう忍耐力を身につけないと私たちは社会のリーダーとしての役目を果たすことはできません。そういう忍耐力を神様はくださって、あ、さすがイエス様に立てられたしもべだなって周りの人たちは思うわけです。別に社長にならなくてもですね、親になったらですね、子供はいつも不満、そういうのに耐えて、やっぱり子供っていうのは自分を甘やかせたいと思ってるわけですから、その子に甘やかせないように親は嫌われながら愛情を注ぐということになりますよね。でそれにこう耐え続ける、子供の要求っていうか、その悪い要求に屈しない、そういう力を神様はくださいます。病人に手を置けば治る、そういう印もあります。私たち礼拝の後に、病の方々のためにお祈りしたりします。かなりその神様の力が現れるっていうのも体験してこれたと思いますけれども、これはですね、例えばインドネシアのですね、離島とかに行くとですね、近代の医療システムがないわけです。でそういう中で教会の宣教にのために使わされた外国から来た宣教師なんかがどうするのかっていうと、もう必死に祈るそうです。でそうすると、そう医療がないわけですから、神様の力がガーッと現れるというのが半ば普通に起こるというふうに、その宣教師の娘さんが言ってました。あのご両親がインドネシアに宣教に行って、未開の地に行って、その方は娘さんで何年も過ごしたそうですけども、病気になったら祈って治った言ってます。医療に頼れない中で本当にイエス様に頼ると、その印が私たち現れる。そのような形で私たちいろんなことでいろんな失敗をしたりとか、学校で悪い点数を取り続けたとか、思っていたなんていうかな、学校に入れなかったとか、頑張って資格試験受けたんだけども合格しなかったとか、もしくはいろんななんかこの試練の中で、あ、自分はダメな人間だなっていうふうに思ってしまうことたくさんあったかもしれません。でもそれって乗り越えられるようにイエス様は備えてくださっています。外国語できないと、別に学校のやり方で学ばなくてもいいわけです。学校の試験で点数を取れなくてもすごい頭のいい子っているわけです。美術で素敵な絵が描けなくても、なんかすごい発想で抽象画を描けてしまうという子だっているわけです。 今までのこの社会がガラッとこう変わっていく中で、今までの固定観念に縛られずに、周りからの評価に縛られずに、イエス様の望まれることを求め続ければ、 3% しか使ってこなかった能力というのはどんどんこう打ち破って、残りの 97% からいろんなことができるように変えられてきます。それが死人からイエス様を蘇らせた神様の力です。それが私たちにも現代にあっても光り輝きます。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。私たちの不信仰、あなたが招いてくださっている方に進むのが怖い、そのような思いから十分にお役に立てていないことがたくさんあるかもしれません。私自身も怖いからといってチャレンジを控えてしまったこともあります。しかし今の自分にできないと思っても、あなたの招きに応ずるときに、あなたが全てを整えてくださると信じます。どうぞ私たちの心を新しくさせ、多くの方々をあなたの命と祝福に導くために、私たちの能力を開発し、どうぞ世界の教会を通して暗闇に光を与えてください。この世の権力を持っている方々の批判だけで終わるのでなく、問題提起をしつつも自分たちでできる能力を高めて、この社会のさまざまな困難を共に力を合わせて乗り越えていけるように、私たちを強めてください。世界の社会システムをガラッと変えなければいけないこの時、光の源であるあなたが私たちを強めてくださって、身近な方々から新しい時代が必要とする知恵者を生み出すことができますように。おじいさんおばあさん、またお父さんお母さんとして十分な働きができますように、次の世代のリーダーを私たちが育てることができますように助けてください。連休の中にありますけれども、ただ単に欲望に流されるのではなくて、忍耐しつつ人育てにも十分に励むことができますように、イエス様が教えてくださる価値を多くの子どもに伝えることができますように、親戚との、またお子さんやお孫さんとの交流の時に、イエス様の素晴らしさ、そしてその方が、救い主が若い魂を豊かにしてくださるということを十分に伝えることができますように。救い主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。